みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今日も石井敏郎と清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まりました。
始まりましたよ、
はい、
今日ね、千里ちゃん、はい、いいものを腕につけてるね。
そうなんですよ、
最近僕ね、目ざといから発見したでしょ、
はい、最近時計を買ってもらいまして、アップルウォッチ2を。
いやー、かっこいいね、それね。
はい、
どうしたの？
おじいちゃんに買ってもらいました。
俺にも買ってって言ってよ。それ買おうかなと思って。
あ、本当ですか？
悩んでたの。
これ結構いいですよ。
ちょっと貸してよそれ。
で、貸しましょう
か。返さないとかね。いいな、本当にいいなって思っちゃったね。
さあ、早速なんですけども本題に入っていきたいと思います、
ね、アップルウォッチともね、はい、ある意味関係のある話なんですけども、はい、図書館、
うん、
なぜアップルウォッチと図書館が関係あるか。
なぜか
これはね、
はい、
じゃあ、間をね、
はい、
じっくり取るわけにもいかないんで言うと、まあ、このね、情報化によって図書館というものも役割が大きく変わってるんだよね、
うん、
まあ、今アップルウォッチと言ったけど、まあ、正確には千里ちゃん iPhone 持ってるよね、
はい、
例えばちょっとした調べ物ね、
うん、
石井敏郎について調べようとか、
うん、
まあ、もしくは秋の、
はい、
野菜について調べようかとかいうような時に、
はい、
まあ、今までは百科事典開いてたわけですよ。
うん、
しかし今この検索やる時代になったら、
はい、
もういちいち百科事典開かないでしょ
う。うん、そうですね、もう携帯に全て、
そうそうそう、検索しますよね、
はい、
まあ、それは、まあ、人類の文化として進化したわけなんですけど、
はい、
図書館の大きな役割ってのは、
うん、
まあ、さらに百科事典よりももっといろいろなものを調べる役割だったと、
うん、はい、
その役割が、
うん、
まあ、ある意味ウェブ上でできちゃうようになっちゃった部分があって、
うんうん、
その一面では、
はい、
図書館の役割が、まあ、インターネットの情報化社会にとって変わられちゃったという考え方もあると、
うん、そうですよね。今はもう携帯、そのスマートフォンがあれば、
うんうん、
もうネットで調べてすぐ出てくるので、
そう、
わざわざこの図書館に足を運んでっていう方も、
そうなんだけど、
はい、
ただ、うん、今日の話の全体の流れは、
はい、
でもしかし、
うん、
図書館は大切だと、
うん、
そして図書館は今ね、時代のこの変化に応じて、はい、新たにこのどんどん進化をしているという、
あ、
そういうお話なんですけど、
はい、
図書館の役割って、うん、千里ちゃん、まあ、じゃあまず本を調べに行くこととかと、
はい、
他にどんな役割がある？
あとはこう勉強を しに行くっていうのも。
そうだね、
はい、
僕ね、神戸の私立図書館に、
はい、
実は結構行くんです、
うん、あ、それも勉強しに。
隣の人がやってるとさ、
はい、
ね、
うん、
スマホばっかりいじってるとね、
そうですよね、
自分はダメな人間だというふうになって
ちょっとやらなきゃっていうのはみたいな、ね、ありますよね。
で、あと、まあ、あの静寂な雰囲気がね、
うん、
会話しちゃいけないでしょ。
そうですね、もう音もあんまり立ててはいけないっていう、
そうそう、
あの雰囲気。
そうで、もっとせこいこと言うとね、
うん、
自分のオフィスでやってるとね、
うん、
自分がずっと冷房代払わなきゃいけない、ね、で、図書館行くと、
うん、
周りもやってるし
涼しいし、
こっちも3時間でとにかく1万字書き切るぞみたいなね、
うん、
そういう気合いの場ですよ。
そうですよ ね、環境的にはとてもいい、
最高、
はい、
で、
はい、
今千里ちゃんが言ってくれたように、
はい、
まあ、もちろんものを調べるという、本を借りるということだけじゃなくて、うそういう場にあるということと、
はい、
今度ね、
はい、
千里ちゃんの明石市でね、
はい、
駅前にね、
そうですね、
ドカーンとできたね、
大きな、はい、
ドカーンと何できたんでしたっけ？
純駆動が
ね、
はい、
純駆動がって言わないで、今一応純駆動と
純駆動と、
あの図書館がね、
はい、
でこれね、
うん、
ある意味いろいろ面白いんだけど、
うん、
図書館の蔵書と純駆動の蔵書が両方調べられちゃうらしいんだよね、
はい、
だけどさ、
うん、それ
ならちょっと読もうかと思ってた本がね、
はい、
図書館あったらさ、
うん、
借りるよな。
そうですよね、図書館
そう行っちゃうよね。
行っちゃいますね、私も。
ね、
はい、
そうだよ、誰だってそうだよ。だけど、
はい、
まあ、もちろんそのじゃあいい本だったら、
うん、
手元に置いときたいなとか思うだろうし、
うんうん、はい、
そういう時には純駆動行くなと、
はい、
だから本屋さん自体も、
うん、
今までこう本屋と図書館っていうのは別物っていうようなんだったんだけど、うん、
はい、
こういう時代の変化の中で、うん、 いろんなトライをし始めてるってことなんだよね。
じゃあどんどん変わってきている。
変わっていかないと、
うん、
まあある意味ね、
うん、
変化のないものは自利品になっちゃうという。
そうですよね。
そういうことなんですよね。
うん、
はい。まあとりあえず前半はこんな感じで、
はい。
はい。
それではここで皆様に一曲聴いていただきたいと思います。一風堂でスミレセプテンバーラブ。どうぞ。一風堂でスミレセプテンバーラブ聴いていただきました。
千里ちゃんこの曲知らないって言ってたね。
はい。
どうですかこの曲聴いて。
もう聴いたらこのリズムとか、
そう、
頭に残ります。
だからね、一世を風靡したんですよ、うん、
あ
でこの人たちね、
はい、
ビジュアルもちょっと変わってたわけね、
うん、
まあ、だから見た目も特徴あるし、
はい、うん、
ゆうゆうゆうみたいな感じだから、うん、もうみんな一時期はもうその時代に生きた人は絶対知ってるはずっていう曲だから、
はい、
千里ちゃんはだから若いね。
じゃあこれ知ってるぞって言ったら、
そうそうそうそう、
もう年代が分かっちゃうってことですね。
分かっちゃうんだね。分かっちゃう。まあ要するに不思議な秋の歌ですから、
はい、秋の曲、ちょうど、はい、今の時期にぴったりな曲を皆様にね聴いていただきました。
はい、
はい、さあそれでは後半に参りましょう。
これね、
はい、
図書館の話ね、
うん、
僕が図書館好きだっていうこととか、
はい、
ああ明石に新しくできたっていうのと、うん、まあ、そしてその前に、
はい、
もう聞いていらっしゃる方でよくご存知の人もいると思うんだけど、うん、蔦屋が、
はい、
まあ、佐賀県の武雄市で、
うん、
まあ、3年ぐらい前かな、
はい、
初めて、
うん、
まあ、なんというか独特な図書館を始めたっていうのが、
うん、
今こう図書館改革が大きく動き始めた。
はい、
それはね、
うん、
僕はこの武雄市は行ったことないんだけど佐賀でね、はい、この前海老名市の、まあ、2号店に行ってきたのね、
うん、はい、
市立中央図書館が、
うん、
昔プラネタリウムが上についてて普通の図書館だったのが、
はい、
もう1回目1階にスタバがあって、
あ
で1階は雑誌ばっかり売ってるわけ、
うんうんうん、
で1階の奥の方に行くと借りる本もあって、
はい、
で2階3階は2階は貸す本ばっかりなんだけど、
うん、
3階は子供に貸す本と子供の売る本が一緒に並んでるわけ、これね、
はい、
本当に居場所としてもね、
うん、
面白いは面白いんだけど、
うん、
一方で、
はい、
伝統的な図書の司書さんね、
うん、
図書館に行った時にご案内してくれる人たちからは、
はい、
結構邪道だって言って怒られてるわけ。
あ、確かに長年されている方は、うん、ね、どんどん変わってしまうことに対して
嫌な人はある、は
い、いるかもしれないですね。
だけどさ、
うん、
例えばじゃあ明石に関する本を探そうとした時に、
はい、うん、
まあ、明石のガイドブックと、
うん、
明石の歴史と、
うん、
明石出身の人が書いた小説と、
うんうん、
でさらに言ったら明石の経済に、
うん、
と政治に関する本と、
はい、
まあ、そういうのがまとまってた方がいいじゃない。
そうですよね。
だけど今までは、
うんうん、
明石の歴史に関する本は歴史のコーナー2回です、
うん、
明石の政治と経済に関してははい1回です、
バラバラ、
明石の小説家の書いた小説は3回ですっていう、うん、そういう分類だったのね、
はい、
でこれがね、
うん、
どっちが正しいかっていうのは、
はい、
それはまあそのどっちが絶対的に正しいっていうことはないんだけど、うん、まあ、この図書の分類っていうのが、
はい、
まあ、一つのこう伝統的なのがあって、
うん、
一方で私たちのニーズは図書の分類とは違う、
はい、
でさらに言えばこの売りたいものと買いたいものだけど、
うん、
使う立場からすると、
はい、
別にね、
うん、
全部お金がと場所があったら買いたいとは思うけれども、
うん、
まあ、しかしちらっと1週間借りたらいいやっていうものもあって
そうですよね、
それがまとまってた方がいいと、
うん、
だからこうそういう中で、
はい、
今蔦屋図書館がある意味こう先進的すぎて、
うん、
水面に石が投げられてるかもしれないけど、
あ
どんどん新しい形になっていくんだと思うんだよね。
もうこれからこうもっと多くの県でそういった形になっていくってことですよね。
そうね、
うん、
それをね僕はどんどん進めたいなと思ってね、
うん、
でねやっぱり、ね、図書館でね、
はい、
行くとね昔千里ちゃんがそういうのあったかどうか分かんないけど、
はい、
こう本屋でも図書館でもね、
うん、
こうリアルにこう本を取ろうかと思ったら
あ
こう女性の人と手が当たってとか
ラブハプニングですね。
でそういうのはね、
うん、
そういうねこう場でありたいわけね。
そうですよ ね、
うん、やっぱりね人間のこの知の養成の場、
うん、
昔はね、こう金沢文庫っていうのがね、うん、あの武士のいわゆるこう、はい、鎌倉時代にから、うん、それはまあ武士が勉強する場所だったとか、
はい、
でしかしこれがこう明治維新で福沢諭吉がね、
はい、
こう西洋事情っていう本の中で、うん、欧米の図書館システムを紹介していったという、うん、そういう中から今日まで来てるけど、
はい、
今これもまた新たなこの発展の段階ですから、
そうですね、
大好きな図書館を発展させるためにちょっと研究もして頑張りたいなと、はい、
そうですね、はい、そしてあの皆さんもぜひ図書館に行って
そうだ、ね、本
借りて読んでみてください、
はい、
さあそろそろお時間となりました。この番組ではご意見ご感想またはとしろうさんに聞いてみたいことなど皆様からのお便りを募集しております。おはがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西みんなで学ぶ係まで、ファックスの方は 078-361-0005 まで、メールの方は manabu@jocr.jp、manabu@jocr.jp までお寄せください。
この前ね、
はい、
ある人と名刺交換したら、
はい、
石井さん、この前図書館にいましたよねって言われたんね。ねえ。だからやっぱ人に見られてんだね、あれね。まあだからね。
下手なことはできない。
いやいや、下手なことしない、しない。声かけてくださいね、皆さんね。
そうですね。はい。はい、この番組は、タイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。